騒音。西東京のアパートに引っ越した時のことです。 2DK2 階建て軽鉄骨の築2年ごく普通の物件です。私の部屋は3戸ある2階の左端でした。当時私は独身でフリーの仕事をしており、打ち合わせなどで外に出る以外は部屋の中にいることが多い生活をしていました。ところで30を過ぎて独身、収入の安定しないフリーの仕事をしている人間が賃貸権を借りることは意外と苦労します。はためからは勤めもせず日々ブラブラしている社会不適合者に移るのかもしれません。実際そのアパートに入居する時も大家の対応は偏見に満ちたものでした。ですから私は引っ越しのたびに近隣の入居者には菓子折りを持って、仕事の関係上部屋にいることが多い旨を伝え、できる限り丁寧に挨拶をするように心がけています。さて今回も引っ越し早々に隣と真下の部屋に挨拶に行きました。隣は旦那さんがガテン系の仕事、奥さんも共働きという若夫婦でした。愛想がいいとも悪いとも言えないごく普通の隣人です。ところが真下の部屋には何度行っても中から人が出てきません。はじめは不在なのかとも思っていましたが、どうも様子が違います。特に安不審というわけでもないのですが、壁も薄く隣のテレビの音が漏れ聞こえるような建物です。当然下の部屋の足音などの生活音も隣ほどではないにしろ聞こえます。しかし明らかにいるであろうタイミングで言っても呼び鈴に反応はありません。ドア越しにこちらを伺っている気配は感じるのですが、ただの不在なら私ももういいかとなるのですが、明らかな居留守を使われては少々意地になります。大家曰く、旦那は勤め人、奥さんは専業主婦のきちんとした若いご夫婦とのこと。世間的にきちんとした人の対応がこれかよと思いつつ、その後も何度か足を運びました。ようやくそのドアが開いたのは、私が引っ越してからすでに1週間以上過ぎた日曜でした。出てきたのは旦那の方で、きっと偏屈な野郎に違いないという予想に反し、物腰の柔らかな気弱そうな感じの人でした。挨拶を済ませ帰ろうとした時、ダイニングキッチンからつながる奥の部屋の暗がりから様子を伺っている奥さんに気づきました。小太りで和田アキ子風ショートカット、お世辞にも美人妻といえる外見ではありません。地味なエプロンをつけた彼女は胸に生後間もないであろう赤ん坊を抱いていました。私の会釈にはわずかに反応しましたが、視線を合わせようとはせず、うつむき加減のままで、その表情は読み取れません。ひどく人見知りで子供も産んだばかりだから、神経質に旦那以外の訪問者にはドアを開けない。私は若干の不気味さを感じながらも、これまでの彼女の対応をそういうふうに理解、納得し、部屋に戻りました。そうして新しい部屋での生活は静かに始まったのです。ある日のこと。トス。仕事に煮詰まって部屋の床に寝転んでいた私の背中に、まるで床越しに何か太い棒で突かれたような感覚が走りました。まるでうるさいと怒っているかのようにです。一般的に上の部屋の音は響きやすいと言いますから、私が何か騒音を出していて、怒った下の住人が天井を何かで叩いたのかとも思いましたが、考えてみれば思い当たる節がありません。しばらくすると、今度はダイニングキッチンの床がドス、寝室の床がドス、また私の足元で ドス、ドス、ドス、ドス、ゴ、ドス、ドス、ゴ。だんだんつく間隔が短くなっていきます。よく耳を凝らしてみると、ついているのは天井ばかりではないようです。壁や床にも何か固く重そうなものを投げつけているようです。音のくぐもり具合や伴う衝撃の大小でそれがわかります。やがてひとしきりつきまくって満足したかのように、開花の部屋はしんと静まり返りました。平日の真昼です。言い争う声も聞こえませんから、夫婦喧嘩とも考えづらく、挨拶に行った時の下の奥さんの印象から、うるさいとか迷惑とかより、不気味な気持ちが先に立ちました。その後も時折、トスという天井や壁を突き上げるような音。パタンパタンパタンパタン。と戸棚の扉を乱暴に何度も何度も叩きつけるような音などが聞こえてくることがありました。しかし下からの騒音は決まって平日の昼間、しかも短時間に限られています。アパートの住人で平日の昼に日常的に部屋にいる人は他になく、多分その騒音を聞いているのは開花の本人、奥さんと私だけでしょう。大家に文句を言っても、きちんとした若夫婦と勤めもしないでブラブラしてる独身者というステレオタイプの偏見に満ちた人だけにやぶへびになってしまう可能性が大です。騒音も毎日というわけでもなく、私はしばらくは我慢していたのです。文字では書き表せない声、腹の底から絞り出すような声、歯ぎしりする歯と歯の間から漏れ震えるような声、叫び声ともうめき声ともつかない異常、異様な声がドスンバタンと部屋中をひっかき回すような騒音に混じるようになったのは、それから間もなくのことです。こうなると、私としても我慢の限界というか不安の限界というかで、意を決しアパートから少し離れたところに住む大家に苦情を言いに行きました。しかし大家は案の定私のことをうさんくさい目で見て、そうですか、他の方は何も言ってませんけど、と言ったきり相手にしてくれません。誰か他の住人が気づいてくれればいいと思っても、その異音が発せられるのは、相変わらず平日の昼間ということを除けば、一定の周期もなく、一日に二回やってくることもあれば、一週間しんとしていることもありました。一度はその異音の最中に、アパートの前の駐車場に車を取りに行く風を装って、その部屋を覗きに行ったこともあったのですが、窓にはカーテンがかけられ、中の様子をうかがい知ることはできません。そればかりか、私の行動を察知したかのように、それまで建物の外にまで響いていた異音はピタリと止むのです。意味のない絶叫だと思っていた異音が、何らかの言葉であることに気づいたのは、うるさくて腹が立つのではなく、薄気味が悪くて何なのかを知りたい気持ちが強かったからだと思います。ただの異常者なのか、それとも何らかの悪意があるのか。私は異音が始まるたびに息を潜め、耳を澄ませるようになりました。としか聞こえなかったものが、から、と聞き取れるようになり、そして、
なんでこのガキはこぼすんだ、おい、殺すぞ。
私は下の部屋の奥さんが抱いていた赤ん坊を思い出しました。育児ノイローゼ、幼児虐待などの言葉が急速に頭の中で点滅します。赤ん坊がうまく食事できないことにでも腹を立てているのでしょうか。そして何か物に当たって部屋中を引っかき回しているのでしょうか。私は赤ん坊の身の危険を感じずにはいられませんでした。
トス、パタン
と上の階まで響く重く硬いものをめちゃくちゃに投げつけているような音だけではなく、最近では
ブトン
と何か柔らかなものを床や壁に打ち据えるような音も混じるようになっていたからです。通報するべきかどうか悩みました。もし私の一方的な勘違いだったとしたら。悩んでいるうちに私はある疑問に気づきました。赤ん坊の泣き声がしない。虐待だったとしてを受けているであろう時だけでなく、私が越してきてから一度も赤ん坊の泣き声を耳にしていない。すでに死んでいる。関わらない方がいい。とっさに私は判断しました。そしてこの部屋を出よう。あの赤ん坊が匂い出す前に。しかし珍しく仕事が忙しくなったこともあり、私は相変わらずの異音と両親の呵責に耳を塞ぎながらその部屋に居続けていました。そんなある日の午後、いつもとは違う騒音に私は表を見ました。一台の引っ越し業者のトラックが止まっています。そうです、あの階下の住人が引っ越すところでした。旦那は相変わらず人の良さそうな物腰で、業者の人間に指示を出しつつ自分でも段ボールを運んだりしています。一方奥さんはというと、作業を手伝うでもなく、多分夫婦のものであろう白い軽自動車の脇に佇んでいます。髪は洗っていないかのように油っぽく、がっくりと落ちた肩に精神のやつれがにじみ出ているかのような雰囲気が漂っています。挨拶に行った時と同じような地味なエプロンをつけ、化粧気もなくうつろな表情をしているようでした。しかしその胸にはしっかりと赤ん坊を抱いています。2階からの視点ではよく見えませんでしたが、赤ん坊は母親の胸に抱かれ、おとなしく目を開けたり閉じたりしています。
生きている。
私は心底ほっとすると同時に、あまりにおとなしく無表情な赤ん坊を見て、むしろ問題があったのは赤ん坊の方だったのかもしれないと思いました。自閉症の類、そして育児ノイローゼからヒステリー症状へ。不気味に思っていた奥さんに対し、哀れみを禁じ得ない気持ちにもなってきました。やがて作業も終わり、まずトラックが出発しました。続いて旦那が奥さんに車に乗るように促し、トラックの後を追って出発するのを私は窓から見送りました。しかしその時見てしまったのです。奥さんが車に乗り込む時、赤ん坊のこめかみのあたりをドアの角にぶつけてしまったこと。それを見ていたはずの旦那が何の心配もしなかったこと。午後の日差しに赤ん坊の顔や目がやけに反射していたこと。赤ん坊で動いているのはまぶただけだったこと。そのまぶたも上下するのは時折奥さんがあやすようにゆする時だけだったこと。 あの赤ん坊は明らかに人形でした。以上、騒音という題名の話でございました。